はい、皆さん一週間ぶりです。映画凡人が集いしラジオ、その名もドリラジへようこそ。お相手は私、好きなラーメンといえばタンタン麺なこたつと、
タンタン麺のおまけに決まってます
決まってます。
豚骨ラーメンのマリーと、
ちゃんぽんの旗と、
タンメンのタンタンです。
なんかタンが多いな今日、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられないからになってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティーバーンです。イエーイ
イエーイ。
いやー元気、やっぱりいい、元気はいい。81回です今日はね。こちらラインナップご紹介いたしましょう。まずはですね、お、なんと普通オタをいただいている、普通のお便り、略して普通オタですね。そしてドイフェイバレットシングス、今回はタンタンね、タンタン麺の話ではないらしいです。そして暗い映画愛、こちらは、ラジオネーム長さんからいただきました、南極料理人というね、おい、今日は美味しそうですね全部ね。ということで、さあ、飯テロ的な第81回、ドイラジー、スタート
俺の席大丈夫だったの？
はい、メールいただいております。ラジオネーム、ピカチュウのパパさんからです。ドイラジーの皆さん、そして、ディフィカルト X のガワラさん、こんにちは。ガワラさん、こんにちは。ね、マイクがないんでね。先日は、渋谷ホームでの楽しいライブをありがとうございました。肉地図のレイトさんが、今まで聞いたガワラさんの声の中で一番大きかったとおっしゃってましたが、肉地図の方々も来ていただいたんですね、うんうん、確かにライブ中のガワラさんはラジオの時の雰囲気とはまた違っていてとても良かったです。ライブハウスで演奏を聞いたことがそんなになかったためか、爆音に体ごと包み込まれる体験はとても新鮮でした。対バンされていた星と獣、クマグスもとても良かったです。特に星と獣のキーボードの方の演奏がめちゃくちゃかっこよかった。そしてドイラジリスナーとしては、メンバーの皆さん全員とお会いできたのも嬉しかったです。肉地図メンバーと初めてお会いした時にも思ったのですが、よく聞いているラジオのメンバーが集まるのを見るのはリスナーにとってはアベンジャーズアッセンブル感がとてもあります。小田さんたちが映画評論と感想の違いはという話を始めた瞬間には、おー本当にラジオ聞いてるみたいだと一人で興奮してしまいました。申し訳ない、逆にそんなザレ言みたいなこと言ってたんですね、僕。すいません
言ってたんだ。
今後のラジオディフィカルト X さんの活動を共に楽しみにしております。ありがとうございました。ということで、ごめんなさい、ライブやったんですか？
あれ
その振りはどうかと思うんだけど、うん、はい、あの、ドヤジの皆さん、ピカチュウのパパさん以外にも、あの、山岡さんも来ていただいて、
あ、うん、リスナーのね、はい、大草原深日男さん、
はい、そうですね、はい、あとザックリスナイダーさんも来ていただいてね、
ザックリスナイダーさんもいましたね、
はい、たくさんの方に来ていただいて、はい、はい、あの、ありがとうございました。また半年後ぐらいにやりますって。
お、うん、現状取りました今。半年後にやる。
やる。うん。
まあ、半年か1年の間ぐらいにはやります。
あれ、だいぶ。
大きくなったな。
あの、半年後だったら3月とかなっちゃうんでね。ちょっとよろしくないかなっていう。
卒業シーズン。
忙しい。
忙しい、ね。忙しい。
年度末。
そうそうそう。う
ん、ピカチュウのパパさんが、いつもの声の人と顔、ギャッバーなとかね、うん、思うかもしれないけど、うん、これね、僕らも抱いてることですからね、これね。
いや、本当にね、
リスナーの方の顔を見るってことは。
うん、そうなんですよね、僕、もうね。
ないですから、普通。
あれですよ。わぁ、ピカチュウのパパさんがここにいるってね、ちょっと感動しましたよ。
感動しますね。
うん。
ほら、これ知ってる人だよって僕紹介したじゃないですか。
なのはもう、なのはもう3秒で。
すごいなぁ。いや、ということで、僕らも嬉しいですね、はい。やっぱり。ね、レイトさんも言ってました。ガラスの一番大きな声が。特にね、どこだっていいの時ですかね。
あ、曲名ね。
曲名。
どこだっていいの、ね、全部どうだってよかったのかっていう。曲名でね。曲がテックスの曲名でどうだっていい
って曲が。どうだっていいって曲があるんでね。なんか、僕、その歌詞が書き殴られてるノートで今僕あのメモ取ってるんですけど。やっぱあの時のこの叫び声みたいのはやっぱり、おぉガールさん出るんだ大きい声みたいな感じありますよね。
でも結構あのね、ほら、ピカチュウのパパさんとかもそうだけど、こういうライブハウスでね、初めてみたいな感じで、結構どうでしょう、初めてだった人もいると思う。結構大きかったと思うんですよ。耳がボワンボワンになるんじゃないかと思ったけどね、どうでした、ボワンボワンになりました？
いや、なんか、大学生の時にバイト先の先輩のライブに何回か行きましたけど、一番前のスピーカーの横で見ちゃった感があると思うか、あの時の方がすごかったので、
はいはい、
耳に優しくてよかった。
耳に優しい。
聞こえなくなるまでなんですよ、このライブ、アイドル。
いやでも聞こえないとダメじゃないですか。だからちゃんと聞こえました。
今回本当にライブハウス初めて行って、
え、そうなんだ、
うん、そうですそうですそうです、マジどこから入っていいのっていうのすごい、うん、
ちょっと入り口不親切だったね、
さまよってで本当恐る恐る入っていいんだよねみたいな感じで入って、あの居場所がつかめなくて端っこに行ったら端っこ余計に反響がすごかったっていう、壁側の耳が痛いと思いながら、でも面白いですね、ああ言ってこもった場所で音楽、うん、大きな音聞くっていうと本当にこう体に振動がこう来るんだな、ダイレクトに来るんだなっていうのすごい面白い体験だなっていうような感じで楽しませてもら
います。ありがとうございます。
私はあのああいうライブハウスは生き慣れてる方なので、
あ、なるほど、
はい、それに結構前の方で楽しんでおりました、うん、はい、
もう特に肉地図のね竹木さんの乗り方がすごかったですね、もうね、
ほうほう、
ね、他のこうビートと適的に撮ってるようなさ窓とかとこう縦乗りしやすいとかあるじゃないですか、うん、ガーンってまだねノイズしかガーンなってない時に、うん、もうね竹木さん痙攣みたいになってましたから、もう体がこうドルドルドルこうねなんなんなんなんってなってましたからね、もうね、うん、すごいな、こういう感じなんだな乗り方みたいな非常に勉強になりましたね、うん、ね、山田部長も来ていただいてね、山田部長はやっぱもうヒップホップな感じの乗りだしね、よかったですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、じゃあ、コーナー行きましょう。
トイラジ
トイフィーバリットシングス、
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて魅力を様々な理屈をつけてご利用ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論付けるはた迷惑なコーナーです。
はい、今回のご利用し者はタンタンです。
はい、はい、
タンタン今回何でしょう。
はい、好きな高いところ3カ所です。
お、好きな高いところ、
高いところが3
箇所、
はい、
高いところね、
私も高いところが大好きで、まあ、山登りもしますし、はい、あとなんか旅先に展望台があると聞けば絶対よし行こうってとりあえず登っちゃう感じなので、でまあいろいろ高いところ登って、あ、ここまた来たいなみたいなのはあるんですけど、ちょっと今回は一応首都圏から行きやすい場所に絞って3つ紹介しようと思います。
はい、うん、じゃあ行きますよ。
はい、
好きな高いところ一つ目。
はい、まずは誰でも気軽に登れる山の代表格高尾山です。高尾山は登山口までは、京王線の高尾山口っていう駅があるんで、そこからとことこ5分ぐらい歩いたらもうすぐ登山口まで着きます。結構他のもうちょっと標高の高い山だと駅からさらにバスに乗って数十分みたいな、なので、うん、なかなか行くの大変なんですけど、それに比べると駅から5分なので本当に気軽に行けます、
うん、
でコース3つあるんですけど、1号路っていうのがずっと舗装された道で迷いようがない道なので、
うん、
初めて登る方はここがおすすめ。あと体力に自信のない方は山の中腹まではケーブルカードリフトがあるので、そうそうそういう方は、ただまあ中腹から頂上は足を使わないといけないので、まあ、ちょっとだけ頑張ってもらう感じですかね。でおすすめは夜日が暮れてから登るのが私的にはおすすめで、もちろんその1号路っていうのはあの電灯もあるので足元は大丈夫、まあ、一応懐中電灯を持って行ってほしいですけど、で夜だと夜景が見えるんですね。で高尾山って東京都の山 で東京都はオフィス街がいっぱいありますから、その分夜景がとっても綺麗なんですね。で私もつい最近仕事終わりに会社の人と高尾山に登りに行ったんですけど、いや本当に綺麗でなかなか感動しました。ぜひ登って、まあ、仕事終わりじゃなくてもいいですけど登ってみてください。
仕事終わり普通の格好で行けるぐらい手軽に登
る、まあ多少靴は履きやすいのに履き替えてもらって、私は
スニーカー履いてればいいかなぐらいの、そうそう
そうスニーカーで全然行ける。そうなんです、
まあ、全然夜景のところはケーブルカー登っちゃって降りた先でも全然見れる、
うんうん、そうそうそう中腹からも見れるので、
まあ、なんか本当に登山するってよりもちょっと遡るハイキングレベルで、だから軽装でちゃんとね足痛めないスニーカーとかだけでちゃんと動きやすい服装だけでも行けるような山ですよね、うんうん、
だから大学の時とかあのビアガーディン行こうぜとかで高尾山があ
ったなと思って
、うんうんうん、
そうなんです。夏の時期は中腹のそのケーブルカーかリフト乗って降りてすぐのところにビアガーデン出てるので、私にそこ入らなかったですけど、そこ行っても夜景は見れると思いますね、
うん、あ、じゃあ夜もケーブルカーやってるんですか。
9時までやってます、うんうんうん、とても良かったです。
行きやすいですね。
そうそう ただ、まあ、その代わり中腹から頂上はお店も何もやってないので、うん、そこ行く場合はちゃんと明かりを持って行ってください。
ちなみにね、駅前ね、トリックアート感がありますよね。
ありますね。
そこで時間潰すの最高ですよ。さあ行きましょう。好きな高いところ二つ目。
はい、横浜にある港の見える丘公園です。はい、これはここに行くには東横線から直通してる港未来線の終点元町中華街駅ので、そこからもうエスカレーターでスイスイスイと登ってちょこっと歩けば着くので、これも体力に自信のない方はすぐに行けます。あと桜木町駅からバスも出てます。でちなみにこの公園の周りは2011年のジブリ映画こくりこ坂からの、まあ、舞台なんだろうなと言われている場所で、確かにこくりこ坂っていうのは実際にないんですけど、ありそうな感じはすごいする雰囲気ですね。でこの公園からだとベイブリッジと、あとその周辺に工場地帯がいっぱいあるんですけど、それが一望できて、キリンみたいな形したクレーンがいっぱい並んでて、工事用じゃなくて多分荷物を持ち上げるようなやつなんで、ずっと常設、
港の貨物とかの、
そうそう、運送系の会社があるので、うんうんうん、でここに行くならぜひ夕日が沈む時間に合わせて行ってほしいなと思っていて、ちょっと明るい時間から夕日が沈んでオレンジになって暗くなってっていうのの移り変わりがとても綺麗なので、この公園の中ローズガーデンがあって、クリスマス近いとイルミネーションが飾られたりするので、うん、まあどの季節に行っても楽しむことができると思います。あと野良猫がたくさんいるので、
いいですね、
猫が好きな方は
いますよね、
う
ん、
そうそう、
カラスと仲いい、ね、野良猫みたい な
仲は良くない地元の人が多分決まった時間にご飯をあげに来てるみたいで、その時間になると猫がいっぱい現れて、そのご飯のおこぼれを取ろうとするカラスも一緒にいる光景が夕方ぐらいに見れます。ザ横浜って感じの場所なので、うん、中華街も近いので、うんうんうん、いい感じだと思います。
食べ物買った、
うん、そうそう、あ、そう、それでもいいですね。
いいですね、
う
ん、
でカラスに食べられちゃって
なるほどね、
よくあるのはトンビとかですけど、
うん、でも確かにあれみたいですね、信号旗、
あ、そうそうそう、そうなんですよ、こくりこ坂からで、あの主人公の海ちゃんが、うんうん、なんか旗を毎朝あげてましたけど、うんうんうん、まあそれっぽい旗もやっぱりここが舞台のモデルなのかなっていう感じはしますね。
行ったことない、
ぜひぜひ。
でもなんかもうちょっと行った先に文学館か美術館か、
あー、そうありますね、神奈川近代文学、
近代文学館
かな、
うん、あそこあんまり人が毎回来ないけど、やってること結構面白くて、今年とかもね、ほらアンデルセン賞を取った角野栄子さんで、あの魔女の宅急便作者の人のやつとかやってたりとか、でもう入場料めっちゃくちゃ安かった気がする確か、
うんうん、
結構ねベストスポットですよ多分、
うんうんうん、そうですね、
そうだ、1日入れる感じってことだよね、うん、あの辺でゆったりね、そうそうそう、
多分初日の出とかも見に行く人いるんじゃないかなって思いますね。
うん、というわけで、じゃあ、まあ、こくりこ坂からファンにとっても、ファンならもう行ってるだろうぐらいの。
確かに。ファンなら知ってるはず、
うん。はい。おすすめだということですね。
はい。
では、最後行きましょう。好きな高いところ、3つ目。
はい。これは、どうしても外せない、日本で一番高いところ、
お
富士山です。おおちょっとこれは気軽にっていうのはちょっと微妙なところなんですけど、一応5合目までは車とかあとバスも通ってるので、まあ、行こうと思えば行けますね、
うん、
でまあおすすめの季節は登山シーズン夏の夜ですね。まず5合目に行くっていう前提で話をすると、天気がいい日は夜景も見れますし、あと星空がすごい綺麗で、
そ
う
そ
う、多少高いところに行くのでちょっと空気も澄んできてっていうので多分綺麗に見えるんだと思うんですけど、あと登山シーズンに行くと、まあ、登山あの山頂を目指す人がいっぱいいるので、山の方を見上げるとその山登ってる人のヘッドライトとか持ってる懐中電灯とかの明かりが頂上に向かってくねくねくねくね光の筋が出てて、すごいんですよね。こんなにでっかい山にあんなちっちゃい人が、でもちっちゃい人がいっぱい集まったらこんな筋できるんだみたいな感じで、そうそう、大文字焼きみたいな、大文字、
あんま見ないよねそういう映像とかね。
そうだよね、ね、車とかだったらねライトでわーって道にねなってるとこわかるけど、
そう全部人間、そうなんですよ、
面白いね、
なかなかいい景色ですよ。で、まあ、もし山頂まで行こうっていう人がいたら、ぜひ山頂で日の出を見てほしいなっていうのが御来光 いるのが、そう、私もその景色が好きでなんか4回ぐらい登ってるんですけど、で山頂まで行くともう自分より下に雲が出るんですね。だからもう雲の上に上がってきてる感覚が味わえて、その景色を見てるとすごい達成感と相まって、最初に登った時大学1年生の時だったんですけど、なんか受験でもこんな達成感味わわなかったすごい本当に自分の足で上がったんだなみたいな感覚が忘れられなくて、すごい好きな山ですね。
日の出に行くには何時からどうも上がるとか、
夜の10時から11時ぐらいに5合目を出発して、ひたすら登って5時ぐらいに着いてちょっと待って行って下ってですね。いやでも本当富士山登るの時間かかる、もちろん降りるのも時間かかるんですけど、下りはもうとにかく単調なので、なんか登るときはこうだんだん上に行くからすごい、あ頑張ろう頑張ろうって思うんですけど、下りは本当なんで私こんなとこ登っちゃったのかなみたいな、もういつもそれを繰り返して他の山登る時も、登ってる間もなんでこんな苦しい思いをしてるんだろうって思いながら登って山頂についてああよかったってなって、で下りでまたなんで私こんなことやってるんだろうって思って、でも降りるとやっぱり山頂の景色が忘れられなくて、あもう一回行かなきゃっていうのを延々と繰り返してるんですけど、不思議ですね山の魅力は。ただまあ富士山は標高高いので高山病が人によっては発症してしまうので、まあ本当に無理をせず準備をきちんと整えて行ってほしいです。
本当降りる時の方が体力使うって言いますもんね。
そうだね、
足とかにも負担かかりやすい。
もう膝がガクガクになっちゃって結構転んじゃう人も多くて、
転んだら転がっちゃいそうですけどね、コロコロコロって
そのまま帰れそうよ
大怪我大怪我、
まあ、今のところ転がり落ちてる人見たことないから大丈夫
よく酢のね、はい、インスタントラーメンみたいなの高えとか、
あーそうですね、
あれ何合目の話なんですか。あれは
カップラーメンとか売ってるのは一番上だと思うんですけど、1000円ぐらいしたかもしれないですね。おー、するね。はい、下ってると頂上の山小屋とかに荷物物資を持っていくのに上がってる人に出会うんですけども、すっごい荷物はあるのに足取りが軽すぎて、なんかもう
慣れてる、
そうそうそう、尊敬しちゃいますね。すごい人がいるんですね。
よく売ってますもんね、なんか缶に詰まったさ富士山の空気と
かさ、あーあるー、
そんな
あるある見たことある。
なんか買って開けたような気がするけどカチャッて開けてやるけどよくわからない。あでも、あ富士山かもみたいなね、
ご飯美味しいかも
ご飯美味しいかも
富士山麓にキャンプ場とかありますよね。
あそうありますね。
なんか綺麗に富士山を見ようと思ったらそこでも見れるみたいな。
そうそうそう、まあ見上げる富士山もいいですけど、富士山から見下ろす景色も大変素晴らしい。
人がゴミのようだみたいな。
まあそうですね見えないですけどねもはや
雲が邪魔して、
そうそうそうそう、ちょっと素人に毛が生えた程度の登山しかしないので、あんまり雪山にはもちろん行かないですし、富士山も夏の安全な時期しか行かないのであれですけど、
やっぱいずれエベレストみたいな、
ちょっと まとめにつながりますけど、
おあすいません、じゃあ映画につながるまとめお願いします。
はい、ちょっと私高いところが大好きとはいえ、エベレストに登ったりあとは高層ビルの間を綱渡りしたいとかいう欲求はさすがにないんですけど、
パパ飛びます
そうですね、そういう、いやないとはいえちょっと憧れちゃうなみたいな危険な兆候はあるんですけど、でもそういうのは、まあ、映画をスカイスクレイパーとかエベレスト 3D とかザ・ウォークとか見て、いや危ない危ないこんなの私はできないっていう風に自分を抑えつけて補給しつつ、あの手の届く高さには自力で登っていきたいと思っています。
でも前崖にテント張って寝たいみたいに言ったことい
やだからそういうのはなんとか映画の中で
願望は湧きつつ、
そうそうそう、
映画の中で収めよう、
そう、とそうだから今後もスリリングな映画はたくさん見ていこうかなと。
あなるほどね、そこでそこでね、そ
う
そ
う、確かにね、味わえない感覚を味わうに行くみたいな、
うん、そうそうそう、
とても健全ですよね。
はい、ただちょっとバンジージャンプはやってみたいので、それだけは自分でやりたいと思います。
手作りで、
え違います
よ危ないな
ちゃんとちゃんと事故があんまり起きてないところに行って飛び込みたいと思います。はい、
ということで、好きな高いところありがとうございました。次週はスカイスクレーパーですありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ次のコーナー行きましょう。
ドイラジ
クレーン映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったりいろいろ本音で語ってしまおうというなんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、今回の映画はラジオネーム長さんからいただきました。南極料理人です。あらすじお願いします。
2009年日本映画、単身赴任で南極観測隊員のメンバーとして新たに派遣された主人公西村。その任務はドーム富士観測拠点で隊員8名分の食事を用意することだったといった物語です。
はい、じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ大好きに決まってんだろうな野郎っていうねなんで怒ってるのかなってこういうことです。はい、おまけさん。
うん、なんかあのね、私服の時でした。
さん、
この作品の時の生瀬さんが一番好きです。
うーん、はい、タンタン。
ちょっと咀嚼音が不快に入るギリギリのラインでなんとか持ちこたえた感じでした。
これはね、楽しくなかったんでしょうね。はい、マリペ。
表現が難しいな。見てよかったなっていう感じです。
何か含みがありますけどもさあ、ということで監督はですね、沖田修一。ドイラジオールタイムベストの1位になりました横道世之助の監督ですね。はい、ドイラジ的には皆さんはこの人一番好きということに今のところなっておりますで、いろいろいい作品を撮っておりまして、大体ね、ドイラジのメンバー男性陣は、沖田修一監督作品はまあ好きでしょうというね、感じになっちゃいますね。で、主演は堺雅人で、まあ生瀬勝久が出ていたり、あと高良健吾が出ていたりとかね、いうことですか。皆さんどうでした？
お腹が空いた。
お腹はね、これすくんですよね。僕は事前にペヤング大盛りチーラーを用意しながら見させていただきました。まあ、麺類食べたくなるなと思ってね。
お腹は空かなかった
まあ咀嚼音が不快とか言ってましたからね、これ釣られることはないでしょうね。
なるほどね、咀嚼音か。そうなんですね。面白いね。でも多分これ食べるって行為をフォーカスして当ててるから、意図的なんだもんね、咀嚼音の取り方自体はね。
そうですね。
いやでも本当別に深いギリギリなんで大丈夫です、うん、違う映画の話ですけど、送り人の山崎さんが白子を食べるし、もうほんとダメで、ジュルジュルジュルっていうのが、なんかあれがいいってみんな言うんですけど、いや全然良くないでしょ。
あ、だってそもそもほら、この方その今好きなラーメンの話最初しましたけど、ラーメンのすする音も嫌いですから。
まあそうなんですよね。でもきっとそれが美味しく食べる食べ方なんだろうなっていうのは分かってるんですけど、ダメなんですよね。
なので、そのだから一緒にご飯をね、ただ食べるときは皆さん音を立てたら殺される
お蕎麦とか一緒に食べれない
クワイアトプライス。
いや大丈夫ですよ、ちゃんと忍耐
というのを。お蕎麦なんて好きな音を立てて食べるのが美味しいっていうね
ただ蕎麦には寄らないだけです
から。あ、なるほど、
そう、蕎麦屋さんには行かないように
。なるほど、
そうなんだ
だからね、ちょっと自分があれなのは分かってるので大丈夫です。
だからまあちょっと人より拒絶反応が強い人なのでってことでしょうね。
そうそうそう。
正直僕あの咀嚼音してたかなぐらいの正直、
そう、
全然気にならない。
きっとね、私はもうそこがもうすごい気になっちゃう。ま
あ、でもあれですよね、堺雅人のね、あの西村さんが、ね、腕を振るってっていうか、ね、プロ級の人だから、すごくね、見た目もよく作っているのに、あの他の人たちはそんなのお構いなしに食べれないやぐらいの雰囲気でやってるから、結構そういうのにそういう咀嚼音のガサガサとかを結構入れてる感じはあったんだろうねっていうね。まあそれが自然になってるから、気にならない人には逆に意図的には聞こえてこないっていう風に取れてた。まあ逆にそれぐらいになってるからそこまで不快感も大きくないのかもっていう感じはあるのかもしれないですね。
まあそこ環境的にちゃんとした姿勢でちゃんと食べなきゃいけないっていう環境じゃ全くないから、それなしに好きにして食べていいよって男たちだけでちっちゃいとこになんかこう座ってバッて料理並べて好きに食べなってなったらああなるんだなとは思いました。ただただがっつくだけっていう、なんかその感想を言うでもなく、人を気にするでもなく、嫌いなもの避けたりしながらガーってがっついて仕事行こうみたいになるんだなって思ったので、あんまり音とか確かに聞いてなかったですね。
だから映像とちゃんとリンクしてる感じがあるからかもしれないですね、撮り方とか、
ね、そうですね、演出と、しかも食べ方とかを見せながらがキャラクター紹介、
そうそう、ね、
そうですね、
なんかあれだよね、本当にあの狭いところで一緒にね集まって食べる感じが、うん、これだっておじさんなんだけど、うん、みんななんかこう学生寮の食堂みたいな雰囲気、まあそう考えるとね、麻雀やってる感じとかなんか学生寮みたいだよね、本当になんか、
う
ん、
確かに中国文化研究
会、文化研究会
ただの麻雀でしょみたいな、
そうそう、俺も一番最初のシーンとか全然忘れてたから、うん、最初のね、お前が必要なんだ、
そうそうそう、俺もすごいびっくりして、
えー、こんな感じだったっけと思って、うん、こんな感じだったら俺嫌だなとか思って見てたらお前が強くなるしかないんだ、うん、あ、麻雀の話かこれあ、で次のシーンでチャラチャラチャラって、あ、そうかそうか、この感じね、この感じ、この感じ、そうそう、みたいな、安心安心
安心安心みたいな、
ずっとあの感じが続きますもんね、その後も、
ずっとああいうのが続くだけだっていう、
そうそうそうそう、だから本当になんてことない日常みたいのは、うん、後々もうね、メンバーの人たちはみんな何か小さなこととかに支えられて実は生きてきて、うんうんうん、どんどん希望をなくしていくっていう状態になった時に、うん、結局ね、なんかものすごい小さな、まあ、食事とかを通して人間ってよかったみたいな、うん、人間として生きていくって超いい、楽しすぎじゃんっていう気持ちに全員が切り替わっていくみたいのが劇的じゃない風に描かれてるっていうのが、うん、なんて人間参加なんだろうと思ってね、うん、すげえ好きなんですよね、うん、だって最初ね、生瀬さんでね、いや、あの飯とか食いに来てるわけじゃないんでっていうテンションなんですけど、うんうん、まあ、実はみんなにとって大事なんだよねこれっていう、
うんうん、そうだからなんか、ま、半分結論みたいなことになっちゃうけど、うん、まあ、さっき言っちゃってもあれかなと思うけど、なんかやっぱ当たり前すぎることなんだけど、みんな仕事で来てるとか、うん、任務があるからとか、何かで来なきゃいけないとかの、うん、人はそういうところでも生きていかなきゃいけないけど、日常的なことって全部基本的に食で支えられてんなっていうのはすごくわかるというか、うん、だから結局食がちゃんと食べれないと、意識的な日常としての仕事とか何かやることとかじゃなくって、もう生きること自体のなんか基盤がそこにあるなっていうのが、うん、生存することだけではなくて、うん、人との関わりとか自分の気持ちとかそういう部分を含めて、ここにちゃんと起点がないと やっていけないんだなっていうのが、なんか何も押し付けがましくもないし、なんか悲壮的なところも何もない中でちゃんと伝わるっていうのがすごいなと思ったんですよね、うん、やっぱ、うん、
いや、なんかさっきタンタンさんがその咀嚼音がっていう話をしてたんですけど、うん、あんま咀嚼音の方はそこまで気になったことこなかったんですけど、やっぱ生活音とかがある意味すごくリアルで、うん、そこがいいってとこもあるんですけど、うん、ちょっと不快だなって思う部分もあって、うん、でなんかそこがなんかどう表現したらいいか分かんないって最初に言ったとこなんですけど、うん、それこそバターのシーンとか、うん、あ、共通するんですよね、
あれは
どうしようみたいな、はいはい、早く終わんないかなって思いながら あの辺とか見てて、でも全体としてはなんか結構日常の中にちょっと嬉しいなとか、うん、そういうことが結局幸せにつながってたりするよねとかっていうのがなんとなく感じられるとことかすごいいいなって、全体としては割と好きだけど、もやつくなったとこもちょっとあったなっていうのは、
ね、
う
ん、でもバターの塩ね、嫌な音で嫌がらせで撮ってるからね、
う
ん、
それはそれで
沖田監督作品って全体的に俺結構その深いキリのバランス常にやってるってイメージがあって、あとやっぱすごいなと思うのは、まあこのキャスト陣、例えば坂井雅人とかさ、その生瀬さんとかさ、古舘寛治とかさ、もう一人一人がさ、もうめっちゃさ濃いんですよ、もう、もう調味料で言ったらもう全部醤油とかソースとかいうレベルの人たちがごちゃってこんなにいたら、もう普通の映画だったら
くどい
くどいし、なんか笑わせてやろうみたいのが目立つムカつく話になってくっていう、
そうだよね、
この食材を全部使ってなんでこんなバランスの映画になるのかっていうところが本当に不思議で、
本当だって出したら
これ一人でいいもん、普通だったらこの映画に、
そうだね、だって全員くどいよね、
そう全員くどいんだよ
全員くどいよね、
くっそくどいよ、もうね、例えば勝手に触れるなとかに、あ、古舘寛治出てたな、うん、とか一人だけ出てたらもう印象につくじゃん、うん、っていう急のやつらしかいないのに、うん、なんでこんな風な空気感になるのかな、
なんでもこんなまろやかな、
そうそう、まあ、いわゆるオフビートな感じになるっていうのは、うん、そこがちょっと沖田さんの神業的なバランスだなって毎回思うんですよね、うん、全作品そう、
そうだよね、うん、だからこれの前に一本なんか撮ってるのかな、長編でも商業的にはこれがデビューで、うん、こんなメンツをいきなり集めて、
いやすごい、
なんでこんなことができたのかって本当にね、今回改めて見て、うん、 沖田周一って何なんだろうと思う。
いやすごいよね。
ちょっとね神がかってん
な。神がかってる、なんか本当にやっぱ他にいないっていうか、うん、まあ逆にフォロワーはちょっと出てきてる気するけど、いろいろと。コメディでもないんだけども日常のリアルさみたいなのも、うん、なんかこう追求したようなやつとかやっぱいっぱいいるけど、でもやっぱ沖田さんにはたどり着いてないよねっていう感じすごいよね、うん、っていうところがもうとにかく好きですね。あとやっぱ当時僕見たのは多分5年ぐらい前に見たんだと思うんですけど、その時やっぱ映画って全然詳しくないし知らなかったんで役者誰出てたかなって全然分かんなかったんですけど、高良健吾とか出てたんですねっていう、
ね、
青年はいたなって頭の中思ってたけど、あれ高良くんだったんだとか、あとはやっぱ皆さんね、堺雅人の娘ですよね。
あーはいはいはいはい、
小野花凛会っていう、もうサニーのブリタニ役ですよ。
ああ本当だ
ね、え
マジか。
そうですよね。 だからいたんだと思って、こんな子役の時から
マジか、
ね、ガールズステップとか、あとはまあ鈴木先生の河辺役ですけど、この子本当にいい演技するなと思ったけど、
なんかすごい癖があって、なんか伊藤沙莉のなんかちっちゃいくした感じだなみたいな、寝ても覚めても出てたけど、
本当ね、子供の時にあんな渋い顔してさ、口の中手突っ込んでなんか、あんな顔する子いる？
ねえ、いやいいよね。
基本的におならシーンみたいなのって大嫌いなんだけど、
はいわかりますよ。
要は不快なシーンじゃないですか、うん、のバランスをやっぱ保ってくれてるのやっぱこの子で、
うん、
マジ蹴り、
そう
小野花凛のマジ蹴りがあるからこそ、うん、なんか普通に見れるみたいな、うん、おならで笑わせようとかじゃないんだなっていうところちゃんと、うん、ああいうバランスもすごい好きですね、
うんうん、全体的にその濃いメンバーを集めてるんですけど、うん、省略したりセリフがものすごい少なかったりとか、うん、間の取り方でかなりバランスが整ってるなと思ってて、でもその省略とか間の取り方って勇気だなって思うんですよ。
あ、はい、
これで終わらせ会話終わらせて、うん、あとは黙らせて動くのだけ取るとか、これで大丈夫かなとか、これで伝わるかなとかっていうのってやっぱ監督の感覚だろうなと思って、
うん、そうね、
それは本当に素晴らしいなと思いました。
省略は本当技術必要ですよ、
う
ん、マジで。
だいたいその間の取り方が間延びしちゃうと変になっちゃうし、ギュッてやりすぎるとうるさくなっちゃうんですよ、うん、わーっていうのでお笑いにしようとしたりとか、うん、 ね、それを間とかだけでやるって、まあ、多分その役者さんたちのアンサンブルもあると思うんですけど、うん、すごい勇気があるなと思って。
ドイラジはもう常に編集で爪爪のうるさい感じのカットになってます
そうね、うん、真逆だね。
真逆です、真逆です。でも真逆なんだけど別にあの間延びじゃないんでは
いはいはいはいそうね、
編集してちゃんとその長さにしてる、うん、神業ですよね、
うんうん、よかったです。あのワルキューレがかかってるシーンめっちゃよかったですね。ただただみんなが立ってるだけっていう、
かっこいい。
ちょっと煽り気味に撮ってるんですよ。い
やトルロワイヤルだったら殺し合い始まってる転ばせ笑いとかでもないんだよな。
だからすごいよね、やっぱああいう一個一個の違ったシーンの撮り方とか、そういう、ね、静止画なのにとかなのに、とかだけで一人一人のキャラクターのいろんな面を結局いろいろ見せていくっていうのがうまいんだなって改めて思うね。そういう風にあのシーンとか思い浮かべると、
あそこすごいんですよ。おにぎり握ってるところから見せて、おにぎりすごいなって思ったらワルキューレ流れ始めて、ただみんなが突っ立ってるだけで、一応あれ仕事してるんですけど、でも突っ立ってるだけのを一人一人こう 2,3 人ずつ見せて、えどうなるんだろうと思ったら、あのおにぎりできましたよってあのスピーカーで言いながら走っていくって、でそれもみんなのリアクションは一切映さずに、その次のシーン全員が走って室内に飛び込んでいこうとしてるっていう、
少ないからいくらが、
あすごいな、
あれすごいいいカットの回し方だなと思いました。
で鬼太郎だけがねおにぎり分かってたらいくら引いてた、そのリアクションは取るけど別に感想も食べてるし、もう何も取らないし、その本田さんの言う通り勇気があるっていうか、これでいけるってやっぱ踏めることがすごいよ本当に。
そうだね、
何か言わせたいと思いますもんね、怖いから。
もう凡作だとね、その過程丁寧に無駄に書いたりしますよお、なんとかいくらって、えやったよいくらやったよ、よし行くぞ競争だわーとかね、いちいちなさあんでまたこう基地に入ってって、うわうわって押し合い押し合いみたいなやって、はい到着みたいな、やらないですもんね、
うん、
そういうとこですよ
そういうとこ
誰に言ってるんだろうかっていうね、
うんうん、
いやあとなんかもう個人的に今回この映画見てて、あ私映画のこういうシーンすごい好きなんだなって改めて思ったのが、 料理作ってるシーンすごい好き。お菓子とかもそうなんですけど、うん、もう学生の時栄養関係のやってて調理とかもよくやってたんですけど、うん、そういう工程見るのすっごい楽しいんですよね。作ってる工程、うん、あこういう風にしててとか、今回のやつで記憶残ってるのはもうおにぎりもそうなんですけど、うん、作る工程で無駄なくやるためにもう先に事前に具をちゃんとセットしてからおにぎり握ってやってるなとか、うん、すごい豪華な食事を食べる時に一人ずつなんか、うん、出す時にソースとかもやったりする時に横にもうアスパラ用意してあって茹でて、うん、それをセットしてソースかけてはい持ってってっていうのやってるなとか、すごいそういうのが面白くて、今回のこの映画も本当そういうシーン多いんで楽しいなって思いながら、
うん、そうそうそう、だから要はプロフェッショナルにちゃんと見えるっていうのがすごいなと思って、うんうん、その本当海軍パートのただねそのカレーのルーを入れるだけの動作だけでも、はいはいはい、絶対この人何か料理関係してる人なんだなって、なんか動きだけで分かるっていうか、うんうん、ちょっと料理の訓練してきてとかなんのかな、分か
どうなんだろうね、もともとやれる人なのか、
こうなんかね包丁の使い方とかまな板から具材をなんか下ろす時とかだけでもなんかもう、うん、でも俺とは絶対に違う、うん、何かを習得した人だっていうのはもう分かるみたいな、うん、息遣いとか、うん、食材を見る目とかでもそうだけど、すごいですよ。
あれすっごい前半ものすごいその料理人っぽいシーンをいっぱいいっぱい見せてるから、最後の方になってくるともう完全に家族の食堂みたいになってて、うん、箸とか中央にバンって置いてあるだけだし、うん、一人一人渡さずになんかもう流れができてる、うん、あのちょっとあだいぶこなれてきちゃったなっていう、うん、あの感じの対比もすごい好きです、
うんうん、だってもうね最後のご飯シーンね、あのワンカットでずっと朝一人一人ごわーっと来てきてるやつね、うん、もう酒井雅人ねお母ちゃんでしたからね、
そうね、カッポギ着て
カッポギ着て、ね、息子のジャージを履いてるみたいなもう完全なのお母ちゃんだからね、
お父さんが騙せる、
そうそう、チームが開いて家族って
、おはようはおはよう、
ずっと言ってた
ちょっとすごい
息子にね
そうでもすごいリアルな間なんだよあれも全部、
本当、
うん、
ね、
立て続けにこんなに言わないよなとか、うん、ちゃんとそういうバランスで切って、うん、でまた別の話だったら おはようはってもう一回こう、うん、ぶり返してくるからとか、
北郎さんがいいからっていう、
そうそうそうそうそうそう、
あぐらかいてる甲田健吾のパチッとか叩い
たり、ね、うん、足みたいなねそうそうそう、あぐらか、
うん、あれ娘さんにも言ってましたもん ね
あと個人的にあの電話シーン好きなんですけど、甲田くんの、甲田くんの電話シーンってでも3回ぐらいしかないんですよね、
うん、
心が移り変わっていくのを描くんだったらさ、やっぱさすごい楽しそうに電話してるシーンを最初にこうやってね、盆作監督だったらねまだ楽しそうに喋ってるシーンとかまだ入れるよ、けどもうないんだよね、
うん、
決裂してってるところが次入ってきて、
うん、
その次はもう完全にさよならっていうとこまで持ってっちゃうっていう、その流れだけでこいつも何かを失ったみたいのを全員にやっていくじゃない、
うん、
すごいなすごいな
って。でもなんかあのあんまりアップダウンのないこの映画の中で一番甲田君の電話っていうのが時間の経過を感じるなっていうのを何となく感じて、
わかりやすい、
そうそうそうそう、うん、いいアクセントになってるなって、
そうだね、ポイントを置くってことは、うん、時間の経過も一緒にやってるってことだもんね、本当に確かに、
うん、もちろんその舞台的なね、まあ、美術面のディティールとかも全部そうなんだけど、うんうん、やっぱ本当に抜けてるとこがないっていうか、あ本当っぽいなっていうところが全画面にあるっていうか、
うん、
そういうとこだぞ
誰に言ってんだろうかまあね、本当にね
嘘っぽさがない
んですよ、ないよね、だから、うん、どう考えてもまあね南極で撮ってないんだけど、うん、なんか知らないけど南極感はなんかすごく感じるんだよね、
そう、なんでなんだろう
ね、
そうなんだよ、南極で撮ってるはずないんだよ
みんなで裸で写真撮るやつとか、ね、すごい良かったですもん ね寒いからわーって大騒ぎしてる、うん、で最後あれ壁にあの写真が貼ってあるので、はい、
本当最後ね、
うんうん、終わるとかも良かったし、う
ん、豊原さんもね、いいドクターっていう役でしたけど、
ねえ、
よかったですね。
いやー、一瞬でさ、裸で出て行った時さ、ちょっとビビるけどね。
あ、あれこれサスペンス展開
なんだ。これやばいんじゃないか。やばいんじゃないかって。
そしたら見つかるみたいな。
ね、そしたら次で、あ、普通にいるじゃんっつって。
そうなんだよね、うん。そういうハラハラする必要ない。
あの人一番カラッとしてましたね、うんうん、特に待ってる人もいないんだろうなっていう感じがすごいにじみ出てて、うん、トライアスロンするって言って急に体鍛え出したりとか、
みんながね、元さんね、あの、生松さんのね、うん、誕生日の時にね、うん、元さんって、あそこすっごい好きで、
よかったね、
そこで、まあ、しんみりとしてるわけですよね、うん、その元さんはね、うん、やっぱそこで、いや俺の仕事はたまたまここでしかできねえだけなんだけどなっていう、うん、あのなんかつぶやきが、だよね、そうなんだよねっていう、うん、なんかみんな何かしらそういうのあるんじゃないのかなっていう、ふうに僕はなんか思ってね、グッとくるっていうかね、うん、だけど背景では元さんってやってるから、
うん、そうだね、
なんかふざけたシーンにも見えるんだけど、
う
ん、
でも結局そうだよね、理由のすごく大きさ小ささは別として全員そうだしなっていう、
うん、うん、そうそうそうそう
そう、結局あそこにいる人たちもっていう、うん、そういってことはこう普通に生きてる僕ら自体も実はそうかもなっていう、
うんうんうん、
感じもするしね、うん、うん、
だまあ俺らで言ったら例えばね、もう分かりやすくこう映画とかをね、明日からもう映画はもう見れませんみたいな、
お
なった時にね、うんうんうん、あれ見れないってなるとどういう楽しみを抱いていいのか分からないみたいな気持ちになったり するだろうな俺とか、
うん、
なんかもう主任みたいに車に閉じこもって、うん、映画見てっすわとかって言うんだろうなって思います
ね。あ、本当に自分もなんてことない日常の些細なもんの積み重ねによってこたつという人間出来上がってんだなっていうのをなんかすごいまざまざと感じるというか、
うん、
マジ大事じゃなさそうなことって超大事っていう
のがね、
そう
だよね、やっぱ面白いのがさ、こうやってみんな仕事で来てるけどさ、やっぱ辛い本当は環境だからっていうのがあるけどさ、やっぱそういうのをさ乗り越えるのはさ、ほんとマジどうでもいいくだらないさ、うん、遊び心で乗り越えていくっていうのをずっと見せられるみたいな、
そうそう、普通だったら過酷なとこ書くよ、
そうそうそう
やりがちだよ、うん、そういうの
ね、やっぱその遊び心が見えた瞬間のなんかこの喜びみたいな、なんか意味あんのかって言われたらないかもしんないと思うんだけど、
意味ないことが大事なんだよっていう、そうそうそう
ね、あのシロップでね、あの野球の
そうそうそうあれよかった、
クーロかよみたいな、
最初何やってか分かんないよ、
分かったけどとか、あとそのね、あの清掃して記念の日があるじゃん、何だっけ、とかの時にね、全員清掃してそのなんかフランス料理コースを食べるみたいな、うん、意味ないもんね、あれ本当は誰も見ないしみたいな、でもちゃんとああいうのを乗っ取ってやるとかさ、
あと伊勢海老ですね、
伊勢海老ね、
みんなエビフライの日、
伊勢海老フライ、
あのワンカットですよね、あそこね、伊勢海老の話をこう、うん、で何伊勢海老が何だってっていうのを次々にこう言ってくる、うん、あのなんか押し付けがましさのない感じ、うん、自然と楽しみにする話題とかってやっぱこういうのになるから、
うん、
なんか聞こえたらその話題口にみんなしてく、うん、このなんか自然さというか、
うん、
でそれもやっぱキャラクターの説明にもちゃんとなってるし、ね、みたいな、でストーリーも進んでるしみたいな、うん、そういうことだよ
でみんな実は伊勢エビちゃんと考えてないから、
そうそうそうそう、
エビフライだなっつってみんなエビフライだね
っつって、そうそう、で坂山さんねちゃんとね、もっとあるでしょうよ、すりつぶすとか、うんね、
刺身
するとかって言ってるのに ね
全員言っちゃうから、
うん、
そしたらもうね
うん、
軽い嫌味でちゃんと作ったぜっていう、
そういう時のやっぱ坂井雅人の顔、
顔がねいいよね、
坂井雅人のね顔最高だよねなんかどう考えても笑える顔とかしてんのに、
うん、
なんか感動してきたりとか、
うん、
いつもね顔と真逆の感情をこっちにね与えるけうな役者っていうか、個人的坂井雅人で一番好きなのがその夜の侍、
あ
見たことあります、桂木事件の監督の、
うん、
初動作ですよね、
映画として、
映画としての、
うん、
でプリンシーンがあるんですよ、最後にプリン3つ入りのをねこっそり食べるっていうのをずっと続けてる人なんだけど、まあ奥さんがいなくなって、で最後に奥さんのことも忘れてプリンももう食べないぞっていうシーンで、自分にプリンをね頭の上にこうちょんまげみたいにポーン乗っけてね、ここでプッチンさしてね乗っけて、それをプチューって潰してこう手の上にプリン乗せてプチューって顔にやったりとか、こう普通にやったらもうコメディでしかないだけど、もうそこが一番なんかもう泣けてくるっていうか、すごいエモーション高ぶってくるシーンになったりするっていう、こんな人いないよって、
うん、
そこをや説得力があって見せれる人がね、
そうそうそう、坂井雅人いないよって、ね、うん、この人だからちゃんと皆さんね人間国宝にしましょういやいないもんこんな人だって、
坂井雅人すごいいいなって思ったのが、私割と基本的にあんまりヒゲをわざわざ生やしてるの好きじゃないんです、
男
性が、
はいはい、
うん、でどっちかっていうとスッキリしてる方がいいんだけど、はいはい、今回なんかその坂井雅人が自然に伸びてきちゃってみたいな雰囲気で、はいはい、 全然嫌じゃないなと思って、なんだかその、だんだんそういうこともしっかりやってくるのもめんどくさくなっちゃったりとか、ああいう環境で男しかいなくてみたいなところで、だんだんそういう風になってきちゃうっていうの、なんかすごく人間味っていう感じで出てる感じがして、なんならあった方がいいみたいな感覚になったのが、すごい、あれ不思議だなって思いながら見ていて、不思議だなって、今まではもうなんかどんなにこうひげ生やしててもかっこいいよっていう俳優さんでも、まあ生えてない方がかっこいいしなっていうのが、
小田切城とかね、
どうしてもそう思っちゃってたんですけど、あれっていうのが今回ちょっと初めてあって、
お、新しい扉が、
面白いなって、
ひげデビュー、
いや、まだ、まあ、ない、まあ、ないと思うんですけどそういうのはちょっと今回の映画では感じたかななんて、置いてあるものとかがすごいいいなっていうのをすごい思ってて、さっきのその伊勢エビでもそうですけど、ちゃんと頭乗っけとく、みんなその後すぐ避けちゃうけどとか、あと結局南極って生き物いるんですかいないよっていうところにもつながると思うんですけど、あそこのみんないる部屋のとこにやたらペンギンとかアザラシとかそういうのを置いてあるんですよね。みんなやっぱそういうのがいたらいいなって思ってて買ったけどいないんだみたいなのがあったのかなみたいなのがちょっとにじみ出てる感じとかすごくいいなって思って見てました。
なんかみんなの背景を感じるよね。フルタッチ感じの人なんてさ、車のメーカーから派遣されてる人なんですよ。
そう
マジ普通の会社員じゃん、だって。
そう。何の、なんか、あの、研究とか関係ない
人。関係ない人だもんね。
めっちゃ文句言ってましたもんね。左遷ですわ、って。
確かにそうなんだろうなって思って。
そりゃそうだよね。南極行ってこうやって言われるんだよ、職場で。急におまけさんとかした。
いやいやいや。
この人めっちゃ水使ってましたけどね。ほんとショックだった、
ね、
見た時。
謎の歌歌いながら。
それまで最初からずっとあの主任に絡んでた人がそれを発見してずっと後ろでそれを見てるっていう、あの絵面とかも本当に良かったです。
ね、わかるよ。水いっぱい使ってシャワー浴びたいよ。こういう楽しみもあるよ。
でも浴びるんだったら自分で水作んないとねみたいな。
まあそうだよね。
水の話してますからね。
25センチ減った。こんなに使ってみたいもんだな。
結構みんな着てるものとかでもそれぞれ個性が出てて、カープの帽子かぶってる人が、その後カープの帽子は脱いでるんですけど、坂井雅人にねえねえって話しかけた時に、どうしたの、カープ買ったのとかってボソボソ言ってるのとか、あの感じの自然さとか本当に、あれはなんだろう、アドリブとかも入ってるのかなとか思って、
入ってるんじゃないの、
わかんねえな、
決まってたとしても間は自由、
自由だな、ポイントのことだけ言っといて、あとはつなげてとかはあるのかね。
だって最後の鬼太郎のね、食事しながら食事しないの、みたいな。
あれ間違って
る。あれは単純に間違ってる。
絶対アドリブとかも間違いっていうか、そんなこと書くはずないもんね。
だからやっぱあの最後のね、本当にあのね、食べるシーンとかは本当にみんな笑うのとか普通に笑ってる感がすごいよね。だから普通になんかあの和やかな中で受けてっていう。
本当に400日ぐらい
一緒に
いたんじゃないかなっていう気がしてくるっていうね、
なんであんなラーメンに依存するのかよく分かんなかった。
あら
ラーメンに依存性はありますよね。好きな人本当にしょっちゅう食べないといられない人いっぱいいるから、あれは結構リアルなんだろうなって
だからおまけさんに麻婆豆腐ダメっていうようなもんですよ。担々麺もないです。
それはダメかな。カップ麺っていうか袋麺か、じゃん、あれが味噌だよね。だからあれがやっぱ化学調味料とかの味が入ってて、ああいうのは中毒性あるっていう感じがすごくするというか、確かになんか生麺っていうよりもああいう麺を食べたいとかが時々あるとかはあるもんなとかは、
しかも自分たちで作ってたのは全部未完成なものだったから、
そうね、
ほら85度で沸騰しちゃうから、絶対芯が残るってあったじゃない。
芯が残るよ、西村君。
っていう、だから常に未完成なものを食べ続けてきたから、より
そうだね、
いつ完璧なの食べれるんだよっていう。
あそこの会話も全然受け答えになってないんですよね。何してんすかって言ったら芯が残るよって言ってて答えてないっていう。
でそっとして
でもあのベーキングパウダーで乾水を作れるっていう、あれもなんかすごい そっから作っていくシーンもすごい楽しいし、うんうんうん、それを言われた途端すぐスッといく
感じ。 あ、 あれいいよね。
坂井正人が食べたいわけじゃないからね、うんうん、完全に人のためですからね、うんうん、
しかもそれを元さんが調べたっていうのがすごくて、ね、調べたんだと思って全然関係ない話なのに、う
ん、絶対ネットないもんね、なんかね、あれ
確かに、
うん、あとあのね、朝のラジオ体操とかでさ、うん、毎回違う衣装が楽しめるねみたいな赤がいいねとか本当ああいうね、どうでもいいことが楽しみになってくるっていうのはあるよねって、うんうん、日々がやっぱルーティーンだから、うん、その中に変化があるってことがもう、うん、やっぱ人間って生きる上でやっぱ娯楽って必要だよなって、うん、なんか一番最初排除されがちじゃない、うん、例えばね、震災でも津波災害とかなんかなった時に不謹慎だみたいなさなって、こういろいろ排除されていく中で一番最初に娯楽って排除されていくじゃん、うん、あれ必要だよなって思うよね、うん、なんか、まあ、もちろんね、その生活のサイクルが出来上がってからじゃないと摂取できるもんではないけれども、それが活力になったりとか支えになったりするよねっていう。ラジオ体操のレオタードでもいいんですよそれは終始好きな映画だなって本当に思いましたね、うん、
途中で西村くんがあの歯を娘さんの大切に持ってた歯が喧嘩に巻き込まれて落ちちゃって、その後あの自分の部屋に閉じこもっちゃうっていう、うん、でみんなで一生懸命なんか作ってるっていうのが、うん、
ゆかーって
お父さん
響いてたね響いてたあの穴から
あそこにはいねえよってなるけど外からね見たら、うん、本人からしたらね、うん、もうたった一つの娘のね、
娘の分身だからね、
分身ですよ、
うん、それを後ろで元さんがあーってしたのなのにって言ってるあの感じも
面白いよね、うん、
いやでもあそこ本当になんかあの氷のやつがすごい高いって聞いてたから、これ絶対割れる
んだよ、うん、割れるんだよ、あっちに聞いとられるよね、うん、いやお前らやめろお前らやめろみたいな
ああいうのね
やられたって思います
ね、うん、なんか準備だけで3年かけたって言ってましたもんね、うん、
すごいね、でもあの映画だけ見てると遊んでるように見えるもんね、みんな楽しそうとか思っちゃうもんね、そうね、オーロラ出たよとかさ、うん、これをみんな待ってたんだろうっていうさ、これ観測しなきゃっていう時にね、ラーメン
食べるよって
普通にエンドロールの奥田民生の曲が良すぎて、うん、しかもそこに、うん、あのワイプみたいなちっちゃいとこでみんなでビーチバレーみたいな
やってたね
やってる絵に感動して、普通になんかあそこで泣きました、ね、うん、見てて、
エンドロールで、
うん、
あいいですね、
うん、あれよかった、
はい、ということで南極料理人を見たよっていうリスナーの方からもメールをいただいております。ラジオネームサハルさん、南極料理人鑑賞しました。南極大陸の標高の高い内陸部で途中で氷漬けのモンスターや異星人が出るわけもでもなく、うん、とにかく淡々とストーリーが過ぎてきますが、その中で繰り広げられる人間模様がおかしかったです。特に鬼太郎を演じる隊長が主人公の西村に涙を流しラーメンが食べたいことを訴えるシーンは腹を抱えて爆笑したとともに、うん、人間の原動力は食にあるのかと考えさせられました、うん、不満点は空腹時に見るとめちゃくちゃきつい、うん、これってことは見たってことですね、うん、空腹時に見たでしょ、サハルさんは、うん、これはね、俺もシェフでやりましたからね、よくわかります空腹時に見たからね、はいはいはい、まあおまけでも最初に言ってましたね、うん、やっぱ人間のこう原動力は食にあるというような、そういう感じですかやっぱりね、
うんうんうん、いやでも毎日必要なことで幸せが得られるってすごい一番いい、
そうですね、
毎日3回もある
確かに
最後の方で甲賀くんが7時に起こしてくれって言ったじゃないかっていうシーンからして、うん、あ本当に毎朝食事の用意するから坂井正人だけ早く起きているようにしてたんだよな、うん、っていうのもそこで感じながら、うん、
常に料理を作り続けなきゃいけないっていう、うん、朝食食べ終わったらもう昼食の準備とかし始めなきゃね、うん、いけないわけですし、
うんうん、まあちょっとね蚊になるありますっていう時もありますけどね、うん、あれで普通蚊に言ったらみんなテンション上がるのにね、うん、蚊しかねえのかよって感じでなんかで蚊に食うことがなんか悲壮感みたいなのがちょっと面白かったね、
そういうところがね、うん、いいよね、
うまい本当に、
うんうん、でも朝から蚊にってすごい取るの大変だしみたいな
でちゃんとねやっぱこう坂井正人がね、うん、切ってね食べやすくしてるのでずっとね、うん、ガチパチパチってあれいいなと思って、
そういう価値観の転換みたいなねシーンはやっぱ映画には欲しいですよね、うん、ちょこれだけ見ると南極行きたいかもってちょっと思っちゃう
そうね、うん、そうね、たまにあるよねやっぱね、
でもあそこも富士山より標高高いんでしたっけ、
お
って言ってましたよね最初ね、
言ってました、
空気薄いな、
ね、だからしかもマイナス50何度だから、うん、いやちょっと
あんな裸で走り回って、ね、多分一瞬で死ぬよなって思いながら、ちょっと私の中の現実的な面がちょっと出過ぎちゃって、
ね、あ
ちょっと心配しちゃいました。
ああいうところでさ、本当にその外にいるシーンとかだとさ、徐々にさ、まつげにこう霜が出てきたりとか、顔が白くなってったりとかいうの変化をなんか見せてたりするじゃん、 CG で作ってんだろうけど、俺はそういうとこすげえなーって。
エベレスト 3D とか見ちゃってるから、まあ、いやここはもっと命の危険があるはずなのに、女笑ってで大丈夫かなみたいな、そういう感覚が強くて、
本当に巨大な冷凍庫とかに近いような感覚なんだと思うんだよね。だから吹雪いてる時とかあったらもうさすがに事故るけど、まあ、危ないよね。
危ないは危ない、
危ないからちょっと
危ない、ね、
気が気じゃなかった。
そうね
いやだから裸でそのトライアスロンね練習してくる豊原さんとかね、
そうそうそう、だからもうあのシーンなんてもう
あ死んだんだな
と
思う
よ、ね、そうそうそう、
だから本当にはぁって、うん、
医者いなくなったらどうすんだよとか思いながら見てました。
そうよね、うん、高楽にね、あーこれ軽い凍傷だねとか言ってたけどさ、あいつの方がやばくねえかって感じがね、
本当にさすがに裸は調子乗りすぎだろうみたいな、
ね、うん、まあでもその後ね、
うん、
それはその急に
1
位になってましたね、うん、
なってた
っていうぐらいのファンタジーがあってもね、まあいいかなっていう。
高楽くんは電話のシーンの最後の最後、結婚してくださいって言ってましたね。
あ
れ本当笑いました。
滑り込みで言うみたいなあの感じね。
何言ってんだろうね、ね、
すごい飛躍してるけど、
そうだけどあそこのシーンがあることで、ね、あこの恋も終わったんだなって思わせといての
ってい うね、うん、
ところとかがね、うん、
最初の恋人の声で役者の人が分かって、あ、この人だったんだ。
誰ですか？
内田千佳さんっていう。
あれ？そうなの？
俺あの人好きで、ちょっと、うん、いやあの演劇の人でもあって、
あ、へえ、そうなんだ。
あの昔見た時は何も分かってなかったけど、
うん、
あれって思ってこの声とか思ったらエンドロール見たら載ってたから。
1分740円すごいね。使いすぎは身を滅ぼすって
あの砂時計もいいですよね、
うんうんうんうん、
すごい本当に限られた時間しか連絡取れなくてっていうの
何分なの？あれ1分なのか。
いや3分ぐらいじゃないですか。
3分、
うわ2000円
だか。
3分2000円か。
そうだから1分かもしれないあれ。
そっか、
うん、
ね、ということで、南極で料理を食べたい、南極に行きたい、南極になりたい、そんな感じの気持ちになりましたありがとうございます。ということで、ラジオネーム長さん、南極料理人ありがとうございました。
ありがとうございました。
させていただきました。さあ次回暗い以外はこちらでございます。ラジオネーム頭脳少年さんからいただきました。キャットファイト、ドイラジメンバーの皆さんこんにちは。
こんにちは。
ドイラジはっていうのはどうですかね。
え、なになに、
ごめん、すごい関係ない
今なんだって
こんにちは的な。ドイラジメンバーの皆さんこんにちは。ドイラジは
これ伝わんねえな。
滑ってる、
ね、伝わんない気がするな。
滑ってますね、うん、こんにちは。はい、こんにちは。今回映画愛のコーナーに2017年のアメリカ映画、あれずいぶん最近ですね、
うん、
キャットファイトをあげたいと思います。この作品はニューヨークを舞台に、大学時代犬猿の仲だった女性2人がパーティーでばったり再会した結果、大乱闘を繰り広げていくというコメディ映画です。ということで次回キャットファイト皆さんで見ていきましょう。それではエンディングいきます。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い10月のお知らせです。まず大阪で開催します。10月13日土曜日お昼から夕方にかけて、心斎橋にあるロフトプラスワンウエストさんで開催します。東京は10月の27日土曜日、渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します。時間は同じくお昼から夕方です。10月の14日日曜日までにお申し込みいただくと500円安くチケットが購入できますので、ぜひ検索してみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、詳しい募集内容などはツイッターもしくはブログなどでチェックしてみてください。ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想も拾いますので、ぜひご利用ください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週お会いしましょう。 お相手は私こたつと
おまけと
ハリと
ハタと
タンタンでした。
まったね。言えた。
私を肯定する、また新しい話始める。